じゃあ始めましょう、はい、改めまして、は
い、
よろしくお願いします。
お願いします。
どうも、まちみるの、これは第3シリーズ
の
初回になります、はい、今回から新しいシリーズです。でちょっといつもと YouTube ご覧の方は風景が違うなと気づかれる方もいると思うんですけど、ちょっと栃木市を飛び出しまして隣の小山市に来ております。
はい、
はい、よさっきからニヤニヤしてい
やいやこういう顔なんですか
で、いつもの、古い木造のお店、うちのゴリドーコーヒーのお店のスタジオと違って結構今風なおしゃれな感じのスタジオというか場所をお借りしてスタジオに使わせてもらってるんですけど、こちらはですね小山市の、駅西口にあるカフェ藤沼の、藤沼ビルジング、
はい
はい、正式名称分からなかったんですけど、テイク1で聞きましたんで早速テイク2でやっております。はい、なのでさっきの部分はしょりますけど
大丈夫です、
はい。で今回は小山市に来たんでちょっと町見る的小山市の話題をいろいろ聞いていきたいなと思うので、
は
い、
い
つも2人でやってるんですけどこっちの並びの2人でやってるんですけど、
はい、
今回ゲストが2人来ていただいております。というわけでゲストの方、はい、まずご紹介していきます。じゃあ藤沼くんからお願いします。
はい、株式会社カフェ藤沼の藤沼英介です。よろしくお願いします。
よろしく
お願いします。
近づかなくても大丈夫
なんか近づきたくなりますよね。
あ、終わり？
いや、なんかサクッといった方がいいんじゃないですか。
あ、じゃあ、
はい、
じゃあ、あざみさんお願いします。
はい、あざみともひでです。小山市役所で働いてます。はい、
おなるほど、ありがとうございます。
想像以上にちょ
っと広く出ましたね。とりあえず広く、
じゃあもうちょっと詳しく小山市役所に働いて4年目になりまして国土交通省からですね、まあ、派遣されてきております。去年まで3年間は都市整備部長というちょっと重い仕事をしてたんですけども、今は子育てにシフトしまして
軽い仕事に、
はい、あの任を解いていただいて今、はい、ちょっと別の仕事で頑張っております。よろしくお願いします。
はい、
ありがとうございます。
お願いします。
じゃあ何から話していきます？
何から、そうですね、まあ、とりあえず小山を、ね、知らない方もいっぱいいると思うので、まあ、その辺のなんか概要とかイメージとかの話からできたらいいですかね。
だって前回の段階で次は小山行きますみたいになってんですか？
言ってない。
言ってない。
いきなり
急に小山。
なんで小山いきなり行くことになったんですか？
いやもう栃木で喋るテーマが尽きたんで。
早くないですか？
尽きたわけじゃないですけど。
早いでしょ。
まあ、やっぱり一つの町だけじゃなくて他の町のねやっぱ紹介もした方がこういろんなね町ってパターンがあるじゃないですか。うんうんうん、でその地域や地域の問題とか課題があってとか。うんうん、でやれることがあってみたいな、まあ、その辺がいろいろこうね比較してみれた方が面白いんじゃないかなっていう、まあ、そういうことでとりあえずお隣っていう感じですね。
そもそも栃木市に限った YouTube チャンネル街見るにする予定はなかった
ので、ああ、
全然
全国
だから最初に言ってたのはさほらいろんなところの街づくりの失敗事例とか成功事例を
見れたりするじゃん。そうですね、そうですね、小田さんとにかく失敗が聞きたいと。
そう、失敗が聞きたいと。成功事例なんて何の役にも立たないじゃん。失敗事例を集めたいって最初、
まあ、なかなか聞ける話じゃないですけどね。
そう、うん、
まあまあでも熱いっすね、その感じ。
そう、
だってそれを栃木に落とし込むことが目的ってことですよね。
よ、
あ、そういうわけじゃない
だって俺現在行政関係ない、
人の不幸話みたいな
知的好奇心を満たすため、
こうやってやると人って失敗するんだなっていう事例を貯めたいなって最初思ってたのよ。
まあ、もちろんね、行かせたらね越したことはないですけど、 そこまでね重くは考えてやってないですね。
そう、だからうちの、YouTube チャンネルあるじゃん、ゴリドーコーヒーの YouTube チャンネルで、はいはい、話ちょっとずれちゃうんだけど収支報告やってるじゃ
ん、
あれは失敗事例を取るためのものなんでこういう風になっちゃダメだよっていうのをやるために始めたんだけど、
そうなんだ、
そう、意外と普通にやれてるから、うん、あんま面白くないっていう
そのうち大ごけするかもしれない。
でもほら先月赤字報告だったんだけど、
はい、そうですね、
すごい再生数伸びるんだ。
ああ、なるほどね。
そうなんだ。
そう、赤字報告は、
うん、あ、どうやったらそうなっちゃうかっていう。
いや、ただみんな人の不幸が好きなわけ
だから3つの味ってやつです
か。いやいや、やっぱ人は失敗するの怖いですからね。
そう、だからああいう事例を作れば っぱ失敗しないんじゃないかなってあるんだけど、でも町づくりってなんというかみんながやっぱり成功事例に乗るじゃん、真似してやってみたいって感じになるけど、多分それだと各町でその状況が違う、シチュエーションが全然違うから絶対に落とし込めないと思ってて、だったら逆に失敗事例をたくさん集めた方が、
そこを避ける。その流れでなんで小山来たの？
で小山が失敗して
る、失敗してないから別
に。失敗してないとは、まあ、失敗してる、失敗しても分かんないけど。
いや俺も言ってて、
ね、
言ってて、
さっきから
そんな感じだった。
ニヤニヤしちゃったもん。
2つの町を比較することでね、どっちが失敗とかってちょっと見えやすくなるかもしれないですよね。
さすが、まあ見方によって失敗か成功かってね、あると思うし、
現時点ではやっぱり分かんないけど貯めておくことが大事っていうデータを ね、 ね、
まあ、まあまあ本論に戻すと小山の、
はい、あ小山のイメージね、
だから人口が県内でやっぱ2番目なんで、
今人口いくつでしたっけ、
16万7千人でちょっとこううにょうにょ、
あれまだ増えてんでしたっけ、
あの横ばいですね、多分まだ踏ん張ってます、
ずっと踏ん張ってる、
1年ぐらい踏ん張ってます、
ね、17行きそうって言ってて行かなかったんですね、
行ってないんですよまだ、
うん、な結構維持って今難しいじゃないですか、人口の維持って、はいはいはい、なんで維持できてるんですか、
それは、まあ、諸説あるんですけど、まあ、シンプルに移住っていうかその社会像ですよね、あのもう自然源は始まってるんで、なので、まあ、住宅開発とかしてそこに人が来るとか、 あとはコロナ禍で、東京じゃなくて近くっていうその近くの中にまだ小山市があって、
ああ、うん、なるほど、あのレッドタウンとしてのっていうい
う方が私としては強いんじゃないかなというふうに、
この地域に新たな産業が生まれてそれで雇用が生まれてるからとかではなく、単純に住む場所として
まあ、そっちの方が多いんじゃないかなと思います。ああの、ね、まあ、工業団地造成とか知ってるんで、そういう雇用っていうのもあるとは思うんですけど、
なるほどね。いや僕ね、小山ってまあもともと僕高校まであの宇都宮に行って、その後大学から東京行ってしばらく東京にいたんですけど、まあ、ずっと宇都宮にいた時からも東京にいた時からもずっと小山って別にいいイメージなかったんですよね
そう、
うん、小山ってねやっぱねすごいロードサイド感が強いイメージがあって、
あ55のイメージだ、
そう、55が典型的な小山ってイメージがすごい強くて、でとある某、小山出身の町づくりの専門家みたいな、ちょっと僕の上の方の世代の人が自分の地元をすごい嫌ってったんですよね、最初その人に会った時に小山はもう無理だみたいな小山諦めてるみたいなことを言っててあそんなに小山ってダメなんだと思って、なんかその時はね本当すごいいいイメージなかったんですよね。で栃木に移住していろいろ交流とかよく来るようになってからだんだんイメージが変わって、まあ今いろいろやってる取り組みもあるとは思うんですけど、イメージが変わってきたっていうので、基本的にはあんまりなんていうんですかね、中心市街地がいいよねとかなんか住みやすいよねとかそういう意味じゃほとんどなかったんですね。
そうですね、私も都市計画勉強してましたけど、まずロードサイドを都市計画勉強した人間は敵と見なしてますから
ね。そうだそこがね難しいところですよね。そうそうそう、一般的には別にロードサイドがあってもそれで生きてる人いるんだから別にいいんですけど、都市計画を専門にすると悪と見なしますよね。
そうなんかこう地域の風土と反する何か姿になっていて、
そう
そのロードサイドっていうワードってもう専門用語なんですか、一応。
若干そうですね、そういう意味で言うと、そのモータリゼーションでみんな車使うようになったから、車で行きやすい場所、
あ駅前とか関係なく
車の脇っていう、道路の脇っていう、
まんまその
確かに小山イコールロードサイドの見本市みたいなのを私も来る前から思ってましたね、
やっぱそうなんだ、まあまあ、まさにそうですもん
ねいや実際あの生活してるほとんどの人はロードサイドを利用して、暮らしてると思うので、
うちの店から駅車で送ろうとする人いますからねマジで
これあの説明が必要なんだけどあのカフェ藤沼のお店、今この撮ってるビルはまたちょっと別の場所なんですけど、お店が駅から何メートル100メートル
3メートル3、4分かかります、
3、4分です、
歩いて3、4分ぐらいのところなんですけどそこを車で送ると
結構、ま、当たり前でナチュラルにやります
ね、
雨でもないのにあじゃあちょっと送ってくよみたいな
あけどありますよね、市役所なんてなんか 当然車で送っていくみたいな。
へえ。
駅から。
駅から。
うわ。
あ、歩けるじゃん。そうなんだ。
栃木駅考えたらどうした。
まあ、やっぱ栃木以上ですよね、その車への依存っていうか。
あ、そっか。
車を前提とした生活
って。歩きなんてもう裸足で外出るような感じ。
うまいこと言います。
まだ履いてないみたいな。多分
そのぐらい辛い
感じですよ。多分。
あるある、
ね、ロードサイド代表って言っていいと思う、
うん、いやそうっすよね。
そう、俺だから逆に高校生とか栃木にいた頃の小山は全くイメージがないんで、
はあ、
来たこともほぼなかったから、
はあは
あ、だからむしろちょっと今みたいな感じになってきてから来るようになったから、うん、そう、あんまり逆にそのイメージなくて。
ああ、なるほどね。その専門家じゃないから。
そうそう、専門家じゃないから。から専門家じゃない人は用がなければ基本行かない。
まあそうですね、確かに、ね、そうそう、何のイメージもない。
そう、
宇都宮の人は絶対小山来る意味ないです
よ。ない
ね。ないね。意味ない。
いやいやいや、何しに来るんだ
ろう。 やべえ、すごいな、それぶっちゃけのすごいな。
そうだから、小山に本当にほぼ最初に来たぐらいの印象は、藤沼の店ができて、
はあはあ、
そうそう、なんかで見て、そう、エアロプレスやってるから、
そ
う
そ
う
かそ
うそうそう、行ってみようかなって言ったら、あ、いいじゃん。
7、8年前だ。
じゃん。そう、7、8年前。自家焙煎やる前だよ。
そうっすよね。そうだよ。
それはオープン、お店オープンしてた、
したときはしてたけど、
8年半前ぐらいにオープンしてるんで。
ああ、
その頃っすよね、多分。
へえ。
今エアロプレスどこにも置いてないでしょ。
もうやってるスタイルするかは。そう、だからその頃の印象、そっからの印象しかないから、うんうん、から西口あたりは結構面白いのかなっていう。
ああ、なるほどね。
ちょっと最初動き始めてどうかなぐらいじゃない。
もともとでも自分がそれこそちっちゃい頃のイメージをもっと栄えてるイメージですからね。
ああ、それは結構どこもそんな感じ
で、
それ
で、まあ、ね、まあ、地方って全体的にそうなんでしょう、うんうん、
商店街があって的なにぎやかな、う
ん
う
ん、商店街は味わってないですけどね、この別にそんなに。ま
あ、
ロブレとかがある程度そのなんか
デパート
としてアキテナントって概念がなさそうだ、う
ん、ちゃんと機能してて。
確かにね、確かに、まあ、
だって小さい頃オープンしたぐらいですよね。
そうそうそう、
昭和5年ぐらいに確かできた
は
ずなんで、それは宇都宮でもほらデパートがたくさん
あ
った、
うん、いや、ありますよね。そうですよね。
まあそうですよね、確かに、うん、
今ないけど。
栃木市って逆に変わってないですかね、そういう意味では。
そうですね、栃木市はそもそも駅前が栄えるっていう、うん、そういう都市の構造じゃないですからね、う
ん
う
ん、昔マクドナルドあったらしいけどね。
あ、そう、へえ、あ、そうなんだ。
でヤンキーばっかり集まって閉めちゃったっていう話聞いたけど。
そうなんだ。
そう、
へ
え。今マクドナルドすらないからね。
あ、でも確か高校生の時、そうっすね、栃木駅っていうとヤンキーが
カメラして
る。あ、本当に。あ、そう、
そうい
や、あ、そう、だからヤンキートークで言うと小山の方がヤンキー。
まあそれ言ったら
そう、ね、YouTube にすごい動画上がってますよね。なんか花火大会の時にこう、なんかそういう人たちがそうそう集まってる恒例のみたいな。何
見に行くやつっすよね。
後で見よう。
そう、あれ見て、うお
え、そんな YouTube 上がってる。
上がってますよ、うん、なんかむしろ小山といったらそれぐらいのおすすめ出てくるぐらいだったかな。結構びっくりしましたね。
え、小山市調べようと思って。
ああ、そうそうそうそうそう、
それが出てくる。
そうそうそうそう。
まあまあまあ、
そうだからそんな感じ。そう、ロードサイドのイメージは専門家があるけど、
うん
うん、俺は全然ない。
ああ、うん、そうなんですね。
うん、だそもそもなんで、そう、だからその俺は難しいんだよね、逆に。その藤沼がなんであそこでお店を始めたのかっていうのが結構気にはなってて、
はあはあはあ、
でも俺がお店もし小山でやるとしたらあそこいいなと思うんだよね、やっぱり。
そう、うちも結局やっぱ地元帰ってきて、その24の時に地元帰ってきて、
うん、
まあ、その店やる経緯とかいろいろあったんですけど、うん、まあ、店探すってなった時にとりあえずまあ出てる空きテナントを片っ端から見に行った時に、うんうん、あそこでもともと飲食店ダメだったんですよ。
へえ、もともと何だったんです
か。服屋さん、
へえ、
まさみさんっていうもう30年以上やってた服屋さんで、それこそ自分のばあちゃんとかそこに買いに行ってたみたいな、カラオケ仲間でみたいな。
へえ、そう
なんだ。そんな感じの場所で、でもカフェだったらいいよって最終的になって、食べ物をそんなに出さないんだったらってなって、うん、でも結局
めっちゃ出してる、
まあ、でもあそこに入った瞬間に あのガラス張り、うん、もっと今よりももっとガラス張りだったんですけど、
うん、
そのガラス張りから街をバッて見た時に、
うん、
勝手にその頭の中でこの通りにこう人がいっぱい歩いてる光景というか、
うんうん、
にぎわうこの、 あのなんだろう SF チックに脳内にこう
見えちゃった
通りが見えて結構それガチ で、 そう、うん、あでこの感じで栄えていくのめっちゃ面白そうだなと思って、それであそこに、でも直前までもうあそこダメカフェでもダメって最初言われてたんで、そう違うところにもうしようとして契約までする直前に3回頼んで、最後の時に大家さんに会ったらあれみたいになってあれ君見たことあんなみたいになってまさかの思い川温泉のサウナで何回か
それでかい
すげえな
裸のつけよでかい
すげえなローカル
マジで結構こっち帰ってきてやっぱ行く場所もう思い川温泉はもう中学の時とかにできてそれからずっと友達と行ってたからなんなら結構その吹かずに入って怒られてたぐらい主みたいな人が大家さんで、
それは良かった、
ね、この前行ったらまた会いましたけど
まだいる
すげえ元気してるな
あそれで借りられたんだ
そうそれでいやいいよってなってでむしろそこ最初に店できて全部 IH にしてとりあえず、
うんうん、
で食事は本当最初全然カレーとかも IH で温めてみたいにやってたんですけど、
うんうん
これじゃ商売なんないだろうって言い出して
そのパターン、
ね、なるほどね逆にね
初めて見ると
そうそうい
い感じにおせっかいしてくれるパターン、
ね、せっかくお母さんもいるんだからいろんな食事出したりしないとってお前がダメっつったんだろうそっから一気にそうなんだ、
あじゃあオーナーがねそういういい人っていうパターンなんですね
そう
あゴリドーコーヒーと同じですね
同じパターンだね口は出さないけど優しい大家さんと
ああなるほどね
そんな感じですね。
え、もう始めて8年
?8 年前、そうですね、今9年目ですね。
ああ結構経ったね。
すごいっすね。
8年半、25になった瞬間なんで、
うん、
で1年間準備して、24で、うん、って帰ってきて、そう。
25で始めるっていうのがすげえよ。
まあでも、その目的がその、僕の店をやろうと思ってたわけじゃなくて、
そのあ、そっかそっか。
母親の店を作りに帰ってきた感じだったんで。
そうだ。
そう。親孝行するって言ってめっちゃ迷惑かけるっていうめちゃくちゃ痩せこけてってましたから
ひどい
今ちゃんと戻ってるけど当時はもうそうもう朝から晩まで2人でずっとあそこにいてい
や
へえー、そうなんだ
結構もうお金なんてそれこそ母親たちが、うん、そのなんかちゃんとサラリーマンで父親やってたから、
うん
でまあ、それ辞めたタイミングだったんですけどもう完全にもう自分は実家に住んで1円も入れられるわけもなく、うん、ずっとすねかじり何にも美談でも何でもないですよ美談にはならない親孝行してるみたいな扱いされるけどただ単にすねかじってたら2,3 年はずっとそんな感じでしたからね店出してからよく続けてるねって言うけど全く自分の力じゃないです
いやでもね、町づくり的、町見る的視点で見るとやっぱりあそこに藤沼があるのが結構でかいような気はするんだよね
駅前じゃないって言われますからね、あそこで
それはどうかと
思うけどそういう距離感なんだ
そう来てくれた人、駅から来るとこう信号1個でかい交差点挟むんですけど、うん、そっから西側、
うん、
はもう駅前じゃないあれ
ですか。
しかも
地下がやばいですよねあれ。
ガクッと落ちます
から。あそうなんだ。
交差点から。
へえー、あそうなんだ。
見せてもらった時びっくりしました。こんな価値ないところで。
でもそれが逆にやっぱやりやすかったってことだよね。
そうそうそうそう
そう。全然こっちサイドの方がいいけど
な。あいや全然
逆にそう感じますよね。うんうんうん、地元の人たちはやっぱ栄えてた時の駅前を知ってるから。
じゃあ地下三つ葉通りとかも高いんですか。
どうなんですかそれは今はどうなんですかね
地下工事地下とかないから分かんないけど、うんうんうんうん、高いんじゃないかな
ああそうなんだ、まあ、一応あっちが駅前っていうエリアなんだ
三ツ矢通りってあの
北側
世間がある方
ですね、うん、世間の方ですね、うん、
どこ
あの駅どんどん情報が出る駅出たら右側行ったところにめちゃくちゃいい通りがあるんですよ
へー
なんかこうカーブ描いてて
へー全然行かないゾーンだ
全然行かないゾーンだけど最近いろいろできてきてますよね、
う
ん
う
ん、
あ行ってみようかな。
なんかカレー屋とかいっぱいあったりね。
そうそう
そう、あそうなんですか、
うん、外国人の方が結構頑張って あそこら辺そう、うん、これからつながりできたら面白いなと、
うん、栃木の三つ葉通りと一緒じゃね。
いや一緒ですね。
あそうなんだ、うん、
外国人の方が
なんか英訳するとどういう意味なんだ
三つ葉
なんかあるじゃん。
8年、うん、すげえな、8年飲食店やるってすげえな、俺やれる気しねえもん。
大丈夫。
あれ今店出して何年ですか。
もうちょいで丸4年。
あそっか、なんか付き合いが
長いからその俺いろんな人に言われるけど無駄に重鎮感があるんで
ね。そう。だって焙煎はだってその会った頃からされてたし、
焙煎だってもう20年ぐらいやってる
もん、うん、そうっすよね、
うん、店始めたのが遅かっただけで。
確かに、うん、
そっか。あっていう感じなんですけど、藤沼の始まるまでの話で、
まあそうね、自己紹介
編、結果そうなっちゃう、
結果こうなるんだ
でしょ。確かに、
うん、なので今ちょうどね20分ぐらい超えたとこなんで一旦締めまして、
はい、
次何話します、この続き。
まあ今ね街中でいろいろね仕掛けてること、うん、そのロードサイドっぽい街だったわけじゃないですか、うんうんうん、それを今ねどうやって中心市街地にまた新たな
息吹を、
そう息吹を与えようとしてるのかっていうところを
聞きたい、
聞けたらいいかなって思いますけどね、う
ん、じゃあ次はその話を続きでいきますんで、はいはい、じゃあまた次回、お待ちくださいませ。じゃあ今回もありがとうございました。
ありがとうございました。